はい、皆さんこんにちは。はい、聞こえておるでしょうか。今日も始まりましたね、ラジオです。ということで、まあ今日は僕の番ということでまあ僕のね、小話を一つしたいと思います。まあまあまあ、僕は結構やっぱり一人暮らし下宿生なので、まあ、夜にどうしてもね、安さを求めるあまり牛丼屋さんに行くことが多くて、でやっぱり牛丼屋さんっていうのは回転が早いので、いろいろなお客様がね来るわけじゃないですか。だからその分だけ変な人が来る確率もすごく多くてですね、実際僕もなんか4人ぐらい今まで変な人見たんですけれども、でこの間某全然面白くないラジオがかかっている牛丼屋さんに行ったところですね、まあ一人で食べてたわけですよ。じゃあ結構なんか朗らかな気前のいいおじいさんがようようみたいな感じで、席に入ってきて、でメニュー開けるまでもなくメニュー聞きに来た店員さんにポテトとコーラの L でっていうことを注文したんですね。でこいつはやばいなとで思って、でもうこれハンバーガー屋さんじゃないんやから、マクドちゃうねんぞとで思ったんですけれども、でそのね店員さんがポテトとコーラの L を持ってきたら、おじいちゃんがちょとメニュー広げながら言うわけですよ。あ、もうこれはこいつハンバーガー頼むやろうなと、置いてないぞと僕は心の中で突っ込んだんですけど、これなんやっておじいさんが聞いて、でハンバーガーのことかなと思ったら、店員さんが、ああ、カルピスソーダですね、こちらはカルピスに炭酸が入ったジュースとなりますって、ね、おじさん、おお、そうか、それの L サイズもくれって言ってどんだけお前アメリカンな生活しよんねんっていう思いました。まあね、世の中変な人が多いので、まあ皆さんもね、周りに気を配ってそういうご飯屋さんに行ってみてはどうですか。ということで今日も始まりましょう、始まりましょうじゃねえわ、べしゃりの殿堂 XO。はい、改めましてこんにちは、放送委員会がお届けするショートプログラム火曜昼の時間です。番組名言うの忘れてました。
なんで
べしゃりの殿堂 XO です。
はい、はい、パーソナリティは私、法学部3年上皇光と
工学部2回生松岡優太でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
変なお客さんの話でしたね。
変なお客さんの話でしたね、本当にもう何を頼むんや思ったらね、スキヤに来てそもそもマクドじゃねえわ、ポテトをね、
ね、
頼もうとするのがおかしいですし、
はい、
でツッコミどころ遅ぎますよね。
そう、
コーラの L を真っ先に頼んでおきながら、うん、なんでカルピスソーダの L 追加すんねん
と、お腹チャップチャップですよ。
割とその高校やと言いますか、めちゃめちゃ気前のいいおじいさんだったんで、うん、なおさら意味わかんなくて
ね、え、まあでもそもそも僕あること知らなかったですけど ね、スキヤにポテトってあるんですね。
ねえ、僕もその家帰ってググったんですけど、一応あるっぽいですね。はい、まあ店員さんが分かりました言うてるぐらいだから多分あるとは思いますけれども、
まあ子供とかが頼むのかな。
ああ、そうでしょうね、
ポテト好きだからね、あいつら、うん、あいつはポテト好きだから。
好きですね、
ポテトとハンバーグを与えておけばどうにかなる。
泣く子も黙るポテトハンバーグ、わ、かります、わかります。
まあでも変なお客さんってね、接客業とかしてる方、はい、特にわかると思うんですよ。結構いますよね、
う
ん、
ほうほうほうほうほう、うん、まあ僕は塾講師なのでどちらかというとそんなゴリゴリの接客ではないんですけど、うん、まあ上皇さんとかね、その服飾のやつだから、まあお客さんとね、その場限りのお客さんと接することもあるでしょうから、
う
ん、
そうですね、
変な人がね、
うん、
いるでしょうけど、
結構いる。まあちょっとね、職場のね守秘義務上ちょっと言うとまずいので、
は
いはいはい、お客さんをバカにするようなことは言わないんですけど。
そうかそうかそうか。
まあ代わりに、まあ僕は客として行った時に出くわした人とかだったらね、
はいはい、
いっぱいいますよ。
うん、
例えばまあよくいるのが、まあラーメン屋とかさ、
はい、
あとカレー屋さんとかって、
多いですね、
漬物とかをさ、
はいはい、
自由に取れるじゃん。
取れますね。
あれをねバカみたいに食う人いるじゃん。
いますいます。持って帰ったのかぐらいの勢いでね。
そうそうそう、で今まで見た人を挙げていくと、
はい、
例えばね、カレー屋で福神漬け入れ放題、
はい、うん、はいはい、
一ケース全部なくす、うん、
すごい。
どんなだよ
どんなだよ、
うん、嘘でしょって感じ。
嘘でしょ。
まずさ、塩分取りすぎで死にそうだし、うん、あとね、ラーメン屋で見た、
はい、
キムチ、
あーはいはい、某ラーメン屋ですね。
そう、うん、缶半分ぐらい食べる人、うん、
マジですか。
うん、味覚死にそうですけどね。
やばいですね、それ。ラーメン食う前にそれは
ねえ、胃もやられますし、ニンニクの匂いもやばいですし、ね、そうまだありますよ、また某ラーメン屋、
はいはいはい、
海
苔、
一テーブルで全部なくす人
嘘やん
マジかって。まあそれ僕も海苔好きなんで結構食べますけど、はいはい、誰が一箱全部食べてんねん
ねえ、そんな海苔そんな食う人います
もう どうなってんとかさ、海苔って結構こう、うん、ね、水に濡れるとなんかなるじゃないですか、
はいはい、ブヨブヨになる、膨らみますからね。
そう、うん、どういうお腹してんですかね。
だしああいうところに置いてある海苔ってあの味付け海苔ではないはずなんです
よ。そうそうそう、焼き海苔なんですよ、
うん、プレーンだ
ね。で、まあ、最初はね、まあ、棒って言いましたけど、
はい、
まあ油そばですよ。
そうですね、
油そば、うん、そう、油そばのその残りだれってそんなないじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこになんかつけて
つけて
なくなるでしょ、
はい、
なくなったらなくなったらもうそのまま行くんですよ。
マジですか。
どういうそのね
ただやから食ってええみたいなね。
そう、どういうあれか分かんないですけど、
うん、
で、まあ、極めつけが某牛丼チェーン、
はい、はいはいはいはい、
紅生姜食べ放題ですね、うん、親の敵かというぐらい山盛りにする人
まあ、つゆだくでとかネギだくでっていう人もいますけど、
ね、
まあ、紅生姜をそこまでやってね、
美味しいのかっていう ねそもそも
果たしてそれは牛丼の味すんのかっていう。
そう、う
ん、
紅生姜に醤油ちょっとかけた丼みたいな感じになりますから、
うん、ぐらいになりますね、割合的に、ね、
いやー、あのバカ食いはどうにかしてほしいです ね、
うん、僕も結構変なね僕歩いたら変な人に出くわすじゃないですか
あ、そうだね、そういう習性があるからね。
そう、僕なんか天才呼び寄せる能力を持ってるんですけどそれこそまあ軽いので言うと、うん、まあ、先ほど上皇さんが言い張った某ラーメン屋さんで、
うん、
で宇多田ヒカルのフレイバーオブラブかな、うん、流れ出した瞬間に隣の男歌い出すとか熱唱し始めるとか
天才や。
でサビだけ歌って A メロ分からんかったと思うんですけど、うん、なんかどんどん A メロ入った瞬間に鼻歌になってフェードアウトしていくっていう
あるあるだね。
自信なかったよなっていうのと、
リンダリンダとかもね、
はい、
リンダリンダだけ歌って、うん、ドブネズミだけ言ってあとはもう
あとフフフ
フフフフ
大いにありますね。
大いにある、
うん、で、まあいろんなね、まあ、特に某その牛丼屋さんであるとかは、うん、まあ、今回僕が言ったのはそのラジオがしょうもない、しょうもないラジオが流れてる、
うん、まあ、そういうのことあんま言わない方がいいよまあしょうもないラジオが流れてる
とこですね、はい、とこなんですけれども、うん、まあ、また別件のね、うん、牛丼屋さんに、まあ、昨日食べに行ったんですけど、
別件の、うん、
はい、やっぱああいうところって回転が早いんで、
そうそうそう、
その分だけ変なお客さんにエンカウントする確率も高いじゃないですか、うんうんうんうん、でまあ某牛丼屋さんのまずお客さんの前に店員さん言うときますわ、
うん、
店員さんが多分留学生の方なのかな、
うんうんうん、
で、まあ、僕が入った時に、まあ、いらっしゃいませ、
うん、
まあ、ちょっと片言やけど、まあ、
まあまあそれはそうですよね、
普通のレベルで、うん、まあ、聞けるレベルでいらっしゃいませありがとうございましたって言われて、
うん、
もうこの時点ちょっとありがとうございましたって思ってたんですけど、
うん、
で食券買うじゃないですか。でこの時点でもどっか分かりますけどで食券取りに来て食券ちぎって、うん、ありがとうございましたって言って、うん、まあまあまあまあご来店ありがとうございましたかなと思って、うん、でもなんかちょっとニュアンスおかしいなと思って今度牛丼出す時にありがとうございましたありがとうございましたって言われながら牛丼出されるっていうのは出ていけってことかなってちょっと心傷ついたんですけど、うん、まあまあその牛丼屋さんにね昨日行って、
うん、
でなんか僕一人バーって食べてたら、
うん、
斜め右になんか女の人が一人で、
ほうほうほう、
結構食べてて、うん、ぶっちょ座でね、
ぶっちょ座、はいはい、
牛丼ガツガツ食ってたんですけど、
うん、
まあ扉ガーンってね、店内の扉割と強めに開いて、
うん、
男の人、結構高身長の男の人がズカズカズカズカズカ、
うん、
結構いかつめの人だったんですけど、
うん、
出てきてその女の人の前にバーン立って、うん、何何何って思ったらデンデンポヨヨン
絶対言ってないやん、絶対ちゃうやん
多分日本語でデンデンポヨヨンって言って、
うん、デンデンポヨヨン日本語ちゃうからそれ
でなんか、うん、多分なんか PHS みたいな、なんか細長い、明らかにあれはもう PHS なんですよ、
うん、
携帯みたいな、デンデンポヨヨンって言いながら PHS 女の人に
渡して言うだけ言ってもうバンバンバンズカズカズカって帰っていって、うん、何何何って思ってでなんかそこから、うん、え何なんやろってちょっと僕も呆然としてたんですよ。で女の人の方チラッと見たらなんか女の人ちょっと息を大きく一つ吸ったんですね、うん、みたいなこれなんか何もしかしてなんかでんでんぽよよに別れのメッセージとか込められてんのって思ったら、うん、なんか急に微笑み出してめっちゃ嬉しそうに牛丼食べてるんですよ。
でんでんぽよよ
んでんでんぽよよん
でんでんぽよよん語の女性が
なんかの魔法の呪文やったんかなって言ってもうそのまま食べても出ましたけど、うんうん、変なお客さんでしたね。
変なお客さんいるもんだね。まあ結構エンカウントしたら緊張しますよね。そういう人
と緊張します。ちょっとピリッとします。
そう、うん、無駄にね。
そうそうそう、
でんでんぽよよんでもピリッとしてる
ちょっとピリッとしました。
うん、うん、まあそういう人にあんま近づかない方がね。
そうですね、
いいかなと思いますけど、
うん、あれは日本語でしたねでんでんぽよよんは。
まあそういうことで、はい、気をつけてお店に行きましょう
はい、そうですね。
さあじゃあ今日の1曲目いきましょうか。
はい、本日10月11日ですね、うん、は、まあ、僕の超大好きな、まあ、伝説のロックバンド、うん、ミッシェルガンエレファントが解散してから13年ということでこの曲をかけたいと思います。ミッシェルガンエレファントでデッドマンズギャラクシーデイズ。続いてコーナー行きましょう。
はい、ミスがありましたが続いてコーナー行きましょう、はい、とにかく言いたい。はい、このコーナーでは思わず言いたくなるような語感のいい言葉を毎週テーマごとにランキング形式で発表します、はい、今日のテーマは言いたい外国人です。
言いたい外国人ね。
言いたい外国人だ。
山ほどありますよ。
山ほどいますよこれ5位まで選ぶの大変でした。
いや本当にね。
ね、
うん、
さあじゃあ、
はい、
発表順を決めようか。
そうですね、じゃんけんで決めましょう。勝った方からね。
勝った方からね。最初はグーじゃんけんグー。はい、また勝った。
また上高さんです。
はい、
はい、
じゃあまあまあ僕の方がまだね、
はい、
いつも王道なんで、
ほうほうほう、
まあ、僕からいきましょう、
はい、
まず第5位、
はい、
ミラジョボビッチ。
うわ言いてい
やこれはもう鉄板でしょ。
ミラジョボビッチ、
うん、もう普通に考えたら一番に頭に思い浮かぶのミラジョボビッチだ
と思います。いいですね。
なんだろうねこのあのねこうビッチでこうミラジョボのこのちょぼちょぼした感じがビッチでこうバッと締まる感じ
はいはい、はい、
これがすごくいいなって思います。あ、
なんとかビッチですね。僕なんかミュージシャンでマイク・マティアビッチっていうのめっちゃ言いたいんですよマイク・マティアビッチ。
なんだろうビッチ言いたいんだろうなんとかビッチがすごい言いたい。
そうめっちゃ言いたいですね、
うん、はい、はい、第4位シャルル・ド・ゴール。
わあなんじゃそれ
はい、まあこれ結構世界史の人が多いんですけど、まあ、ド・ゴールっていうね、
はいはい
はい、フランスの大統領だったかな、
う
ん、なんですけど、このなんだろうこのシャルル、シャルルときてこうすごい上品な感じをイメージさせておいてのド・ゴール、
はい、シャネル感出しつつつづのなんか特貫工事みたいな、
うん、急に軍隊になるから、うん、第3位いきましょう、はい、ムスタファ・ケマル・アタトゥルク。
おーはいはい、割と王道だね。
そう王道だね、うん、このねアタトゥルクですよ。
アタトゥルクですね。
ムスタファ・ケマル・アタトゥルクっていうこのねポンポンポンとリズムがいいのと、
はい、
やっぱアタトゥルク、
アタトゥルク、
うん、
アタトゥルクいいな。
アタトゥルクいいよね、うん、で意味もねこれ国の父っていう意味だから、
おめっちゃいい意味
じゃないですか。すごくいいんですよ、
うん、うん、
まあこの人自体すごい人なんだけど、
はいはいはい、
こんなもう言いたいなんて言っちゃダメな人なんだけどねはい、はい、そして第2位、
はい、
いやこれはもう世界史に出てくる人の中で一番言いたいと思います、はい、
ほうほう、
ビットーリオ・エマヌエーレ2世いっぱいいますよ世界史に出てくる人。マルクス・アウレリウス・アントニヌスもいますし、フリードリヒ・ビルヘルムもいますしそういう数々の強豪を抑えてやっぱビットーリオ・エマヌエーレ2世はね
覚えるまでが大変でしょうけど、なんか覚えるまでの過程で口むずさむのが楽しいですね。それは
何なんだろうねこの言いたさ、ビットーリオのこのちょっなんだろう、こうビルヘルムにも通ずるようなこの強い感じと、エマヌエーレっていうこのエーの発音のしやすさ、はい、絵を伸ばしたいのよとりあえずビットーリオエマヌエーレにせや
めっちゃ声張ってるじゃないですか。
そうエマヌエーレっていうわけです。はい、そして栄えある第1位、はい、またイタリア人ですけど、
はい、
ジョルジオアルマーニですね。
ジョルジオアルマーニ。
ジョルジオアルマーニ。
はいはいはい。
なんだろう、この上品ね。
はい。
こうエマヌエーレほどこうバーッと来ないけど、はい、
そうですね。
ジョルジオのこの口先だけでちょぼちょぼって言ってからのアルマーニって、はい、お前だったんかいみたいな感じ。
お前だったんかい感。
そう、お前だったんかい感が、それも相まってね、はい、見事1位に輝きました。
あー、うん、強いな。
強いでしょ。
強いです。やっぱね、割と普段の会話でも、まあ、これやってるっていうのは、まあ、前回の放送でもお話ししたんですけれども、うんうんうん、まあ、ジョーコさん結構ね、世界史とかが。
そうそう、うん、世界史が、ね、まあ、今は専攻じゃないんですけど、はいはいはい、高校生の時大好きだったんでね。
僕がね、その弱いんですよ、習ってないから。
弱いですね。
そうで、ミュージシャンとかの名前をね、いくらでも使うことあるんですけど、いつかまた使う機会があればと思ってちょっと追っておいてるんで、今回は歴史上人物ではない人たちばかりを集めました。
ほうほうほうほう。
かつミュージシャンでもない人たち。
なるほど、これも楽しみですね。
はい、
うん、
では、僕のターンいきたいと思います。
お、
第5位、
うん、
キーファーサザーランド。
あ、
そこそこ言いたいでしょ。
そうやね、サザーランドね。
サザーランドがちょっとね言いたいんですよ。
そうそう、
うん、まあ、これカナダ出身で、
うん、
で、まあ、皆さん知っているかもしれないんですけども、うん、24、
ジャック・バウアー
、うんうん、ですね。
ジャック・バウアー、
はい、キーファーサザーランド。
ジャック・バウアーなんだ。
はい。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。
へえ、知らなかった、ごめん。
いや、僕もね、実は言ってますけど、うん、知らないんですよ。
何なんだよ。
はい、では行きます、はい、お次第4位、これはね、亡命作家というね、
うん、
まあ、ハンガリーの亡命作家さんなんですけど、うん、名前がアゴタ・クリストフ。
なんだろう、安心するよ。
安心するでしょ、なんか。で、写真ぜひともググってください。女の人なんですけど、うん、安心します。
安心しますか。
はい。
安心が詰まった名前で。
そうですね、
堂々の第4位。
はい、
うん、
では第3位、これね、まあ、僕結構プロレスとかもたまに見るんで、
うん、
プロレスラーなんですけど、アンドレ・ザ・ジャイアント。
あ、
グレート・アントニオと悩んだんですけどね、
うんうんうんうん、アンドレ・ザ・ジャイアント。アンドレ・ザ・ジャイアントですよ。
でしょ、うん、この方が身長223センチ、体重236キロ。人間山脈と言われる人なんですけど。
そうだ、山脈だね。
そうそうそう。やっぱり攻撃の方法が上からのしかかるとか、そんなもん。
多分ね、俺ら2人バット持っていっても勝てない。
絶対勝てないです。まあ、猪木は勝ってましたけどね。
おお、すごいね。
リングアウトの反則負けだったと思います。
へえ、
はい。では第2位いきます、
うん。
これもプロレスラーです。インドのプロレスラー、
うん、
タイガー・ジェット・シーン。
あー、なんだろうね、タイガー・ジェット・シーン。じわじわ来るタイプ、ね、
でしょ。僕今回じわじわ系をちょっとね、攻めてみたんで。
うんうんうんうん、
で、タイガー・ジェット・シーン結構ね、インドの猛虎と言われているんですけど、震災とかがね、起きた時に慈善活動家として、うんうん、活躍する、めちゃくちゃ実はいいやつです。
なるほど、なんかプロレス紹介みたいになってますけど。そうそうそう、大丈夫ですか。
で、栄えある第1位いきましょう、うん。これはね、三国志より、三国演義かな、架空の人物なんで、
うん、
ゴツトツコツ、あ、噛んだ、
あー、噛んだ、こいつ。こいつ噛んだ、
噛みよった俺。ゴツトツコツです。
ゴツトツコツ、
はい、
うん、で、言いにくいね。
そうですね、これ276センチ身長で、化け物なんですよ、はあ、で、獣とか毒蛇を主食とするっていうね、化け物なんですけど。
もはやフィクションですよ。
そうそう、富士のね、ツタを編んで作った東高軍というね、うん、軍を結成したんですけども、
はいはいはいはい、
その諸葛孔明、まあ、劉備亡き後なんですけどね、その北伐の過程で、うん、その義援っていう後に、うん、反乱を起こす、
うん、
反乱ではないけど、武将に、
まあ、職の武将ですね、
そう、燃やされて部隊全滅するっていうね、う
ん、
まあ、悲しいやつです。ゴツトツコツ、
ゴツトツコツ、
皆さんもぜひとも言ってみてください。
気合い入れないと言えない感じがね、いいよね。
ゴツトツコツね。
ゴツトツコツ、はい、
はい、ということで、以上とにかく言いたいでした。それでは本日の2曲目、まあ、先ほど千葉雄介というね、うん、人がいるんだよと言ったんですけれども、その人が今やっているバンドより、ザ・バースデーでレッドアイ。
さあ、悲しげな音楽が、
悲しいですね、本
当にかかってきました。
秋ですから。
エンディングです。
はい、
あと1分しかない。喋りすぎなん
で。喋りすぎなんです。
はい、ということで、はい、一番重要なお知らせは何だろう。
そうですね、うん、お便りください。
お便りくださいですかね。宛先はメールアドレスの方ですね。
はい、
神戸 .kubc@gmail.com、
はい、
kobe.kubc@gmail.com まで何でも構いません。
はい、うん、送ってください。
送ってください。お願いします。
で、そうですね、まあ、我々の後輩といいますか、
うん、
がねモフモフしてもいいですかという、
うん、
ラジオを始めたので、
そう
ぜひとも聞いてあげてください、
ね、あの男性の皆さんはぜひね、
はい、
そういうラジオになってますから、う
ん、オープニングのね、うん、ジングルがねうちと被ってるんですけれども、うちの方が圧倒的に汚いんです
ベシャベシャベシャベシャそうそうまあ、ベシャっていう音が汚い、
汚いですから。
もう時間ですよ。
はい、
はい、ここまでのお相手、法学部3回生上皇光と
工学部2回生松岡裕太がお送りしました。
さよなら。
さよなら。